この番組はシングルこなしの武藤と
わままあきのが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をお教えしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
天神で始まりましたが、今日は、各週水曜日のエンタメクラブでございます。こちらのエンタメクラブでは、私武藤が選んだ作品をもとに、2人で3票含めた感想を語り合う、コーナーとなっております。今日取り扱いますのはスパイク・リー監督の2018年の映画ブラッククランズマンでございます。日本公開はね、2019年となっております。あきちゃん、簡単にいかがでしょうか？
はい、私は以前やったサーティーンスだよね、はい、自由とはって言ったと思うんです、
はい、
で今回は正義とはという風な問いが出てきました。
はい、ありがとうございます。では、簡単に内容をご紹介したいと思います。こちらはですね、先ほども申し上げた通り、スパイク・リー監督の1979年の映画になっていて、実際の話をもとに、ロン・ストールワースさんという方の自伝をもとに書かれた作品になるんですけれども、ある黒人の警察官がクークラックスクランに潜入捜査をするというような話になっています。で、主演を務めるのがジョン・デビッド・ワシントン、あとアダム・ドライバーの2人でございます。で、その、クークラックスクランに潜入する中でどういうことがクークラックスクランで行われているか、なんていうんですかね、脚本されたストーリーだけにとどまらない、最後はドキュメンタリー的な要素が強く残る作品となっております。で、その手前にですね、映画の中では、今この1979年っていうのはアフリカ系コミュニティではどういう話がされていて、白人警官っていうのはアフリカ系の人たちに対してどういったことをしているのかっていうのがちょっと描いてあるっていうのが、この話のなんていうんですか、一番入りやすい導入の部分になってくるかと思います。そうですね。じゃあ冒頭のところからどうですか？集会のあたりとか。
そうですね。ちょっとコメディ要素もあり、だけど実話でもあり、
はい、
でも扱ってる内容は割と、思想的な部分もあり、全体的にすごく、いろんな要素が詰まっているなって、思いながら見ていまして、冒頭集会のロンが集会に行った時ですかね、まだロンのキャラクターをつかみきれてなくて、
はい、
アダムドライバーやってるウォルターとか、そこら辺の関係が、いいのか悪いのか私にはちょっとまだつかみきれてなくて。
ちなみにね、アダムドライバーはね、フリップっていう役をやってますね。
失礼しました。
いえいえ、とんでもない。
そ
う、まだ、入ったばっかりなんですよね、このロンっていうのが警察の中に。だからまだ、彼らがロンに対してどういう態度をこの後示すのかっていうのは示されてないんですよね。
そうなんですよね、だから終始ちょっとドキドキしてましたね、警察官になったけれども、その中でもすごく扱いが、やっぱ雑にしてくる白人警官も いる中で、どうなっていくのかなっていうドキドキ感がありましたね、
あとその中でもサーティーンスを見た時と同じように、一番最初に言えばよかったんですけど、これ冒頭が風と共に去りぬから始まるんですよね。
ああ、そうだね。
そう、風と共に去りぬのスカーレット・オハラのお医者さんはいませんかっていう、シーンから始まるんですよ。だから、あれ？なんか思ってたんと違うってもしかしたら思われるかもしれないんですけども、風と共に去りぬ、今現代は名作ではあります。マスターピースではあるんだけど、やっぱり南北戦争に対してすごく美化した捉え方をしているっていうのを、逆手に取った、今回の引用がまず最初冒頭に持ってこられて、でその次に国民の創生の前でアレック・ボールドウィンが、この人が、多分トランプを模しているんじゃないかなと思うんですけれども、 トランプ的な人かって言った方がいいかな。淡々とやっぱり異性同士で、異種同士で混合させちゃらダメだよね、みたいなことをずっと言うんですよね。本来であれば黒人っていうのはもうちょっとなんだろう、白人とはまた別の場所にいるべきなのに、今の時代は変わってしまっているみたいな。だから同志たちよっていうのを、なんていうんですか、南部国旗が並んだような部屋にいてずっと語っているっていうシーンがある後に、まあ、ロンが登場してくるっていう流れがありますね。
なんか今言ってくれた中でも私多分拾いきれてないところがいっぱいあって、多分何回か見ることでこの映画の良さとかメッセージにちゃんと気づけるんだろうなって思いました。
あと国民の創生さ、ちょうどこの間サーティーンスの中でも扱ったから、で同じシーン使ってたじゃん。だからああって多分なんだろう、それが共通体験になったかなと思ってたけど、どう？
この間見たと思いまして、そうなんか、ああさすが武藤さん、このつながりでこれを紹介してくれたのねと思ったんですけど、そうですね、きっとその当時はすごくインパクトのある映画だったと思うんだけど、それによる影響力っていうのが強すぎて、こう今の時代までやっぱこの国民の創生という映画が、なんだろう、取り扱われるっていうのはすごいなって思うし、なんかそれだけやっぱエンタメの影響力、まあ、エンタメに限らないかな、やっぱマスコミとか私たちが見るものってすごくイメージを与えてしまう、良くも悪くもね。
集会の中でもあのターザンの話してたもんね。
ああそうだね、そうそう、だからね、なんだろう、私たちもそうだし、きっとその黒人本人たちもそれによって影響を受けて、っていうことが あったんだろうなと、もし今現代もそういうことってあるよなって思いますよね。
なんか黒人は白人と同じことができないっていうふうに言われてて、これってどっかで聞いたことあると思いませんか？なんかこれって私たち女性も、いや女にはできないよねって言われてきたことじゃないですか。
はいはい。
で、だからこそ私たちもいつの間にか、いや、そういうのは男性の方がやるものであって、私なんてってなってしまうのって、それが私たちの世代の頃は、まあ今の若い子は違うかもしれないけど、より色濃かったから、私たちに植え付けられて内面化してしまった価値観ってあるじゃないですか。
そうだね。
それがさ、ずっと言われてたんでしょうね。で、ロンが、ロンじゃない、ごめんなさい。ターザンを見てるときに、白人のターザンが、その現地に住んでいる原住民を殺すとき、倒していくっていうときに、そいつらを殺せって、キルゼンって思ってたんだけど、でもそれって自分たちに言ってることだったんだって、そうやって自分たちはエンタメとかそういったものから、黒人に対する怒りみたいなものを内面化させられてたんだっていうのを話してましたもんね。
そうですね。わかる気がする。なんかそれって、今言ってくれたように男女もそうだったり、あとなんだろう、長女だからとか、長男だからとか、なんかその属性において何にでもきっと大なり小なり言われてることがあるだろうなってちょっと想像しますね。
ね、本当に言葉でさ、なんとでもなっちゃうよね。なんか何回も声かけられたりとかね。まあ一回でもうそれが植え付けられちゃうこともあるとは思うけど。
そうですね。
ね。じゃあこの辺から本格的にネタバレゾーンに入っていこうと思いますので、
はい、
まだネタバレ聞かれたくない方はどうぞここから一度映画を見ていただいてからご覧になってみてください。ブラッククランズマンは、Netflix や U-NEXT で配信されております。
はい、
じゃあどうでしょう、印象に残ったシーンいきましょうか。
印象の残ったシーン、なんかライトな感じで言うと、前半ね、ロンじゃない、フィリップ、が実際に潜入するってなった時に言葉を合わせなきゃいけないっていうところのなんか掛け合いのシーン、
あ、そうだね、
がなんかすごく面白くて、 あ、なんかいいチームなのっていう、多分私の心理的安心感だと思うんだよね。
あ、なるほど。そうだね、そこまでずっとシリアスに続いてるからね。
そうそう、なんか、うん、もちろん何の情報もなく私は見たから、
うんうん、
なんか結構シリアスなのかなっていうイメージもあったんだけど、あ、なんかあ、いいじゃんバディ感っていうところで、うん、良かったですね。
はい。
でもなんかやっぱそれだけ喋り方っていうところも違うのかっていうのは、
うん、
あんまりやっぱわからないし、その地域はわかるよ、オーストラリア英語とか、
うんうんうん、
アメリカ英語、イギリス英語の違いっていうのはさ、うんうん、なんとなくわかるけれども、人種によっても喋る言葉のニュもう なんていうの、イントネーションなのかな、
うん、
癖っていうのもやっぱね、違いがあるんだなって思いましたね。
もうなんか結構聞いてると、なんだろう、わね、結構違うけど、私たちにはさ、分かる部分と分かんない部分であるよね、きっとね。
そうだね。そう、
あと誇張して喋っているキャラクターとかもあるじゃないですか、
うんうん、
あくまですっごいそのアフリカ系っぽいキャラ、喋り方を誇張して喋るっていう、
うん、
そういう時はわかるけど、そうじゃない時は、もう言うたってなって思ってる時は全然あります。わかんねえなって。
あとは、
うん、
あ、いいですか、印象に。
もちろんもちろん。
後半の、やっぱり、こう、実際に、クークラークス、クランに、
うん、
入会式か、入会式の時に正式にね、
はい、
儀式をやって、うん、また国民の創生をみんなで見る、
うん、応援上映するんだよね。
そうそうそうそう。それとでもこう黒人は黒人で集会で集まってる、
うん、
それをなんかこう交互に見せるシーンがあったと思うんですよね、
うんうん、
すごくこう、うん、比較対象として、
うんうん
だから なんだろう、ね、国民の創生のさ、映画はすごく胸クソが悪いんだけれども、
うん、
で、なんだろう、みんな、でもそれぞれこう正義を持っていて、
うん、
相手を批判することでしか生まれない正義っていうのの行き着く先って難しいよなっていうのを、なんかそこで思ったんですよね。
相手を批判することでしか生まれない正義ね。相手を批判
じゃないか、
うん、
なんだろう、否定か、
うんうんうん、
だから私最初の所感として、
うん、
なんだろう、正義って、すごくさ、ロンと、
うんうん
フィリップさ
ん
は多分、
うん
黒人でありユダヤ人であるっていう、うん、すごくこの中立の立場で両方を見ているのかなって思って、
うん、
どっちが正しいっていうふうにも2人は言ってないし、
うんうん
うん、だからなんだろうな、どういう最後の集結、
うん、
終点って、
うんうん
どうなるんだろうなって、そして今トランプさんだなとか、そういうことを思ってました。
ああ、なるほど。まあ、フィリップに関しても、どっちが正しいとは言ってないけど、クークラックスクランに潜入捜査をするってことは、そこに、なんだろう、潜入する捜査対象がいるからこそっていうのはあるとは思うんですよね、一つ。
うんうん、もちろんね。
うんうん。で、ユダヤ教徒に対する迫害も、なんだろう、今、自分が今までユダヤ人だってことを、あんまり自覚してこなかったけど、今一番感じてるとか、そういった話をしていたりとか、だからなんだろうな、この、白人至上主義に対する否定的なものの見方みたいなものは前提として共有してたんじゃないかなとは思うかな。
うん、うん、そうだね。
なんか、どっちが正しいっていうよりは、なんだろう、どちらかといえばクックラックスクランは撲滅すべきである対象として見ていたからこそ、最後の、予算がなくなった、バジェットがなくなったっていうところで、なんだよってなったんじゃないかな。
うんうん、 なんかそのどっちが正しいっていうよりかは、多分どっちが危険性が高いみたいなところだったのかなと私は受け取って、
うんうん、なるほど、うんうん、
でもちろんね、あの KKK っていうのはずっとこう、なんだろう、あの批判をされてきた集団っていうの、うんうん、団体なんだろうけれども、うん、その思想の部分で言うと、うん、なんだろうな、こう、まあでもそうですね、黒人の方は別に排他的ではもちろんないんだけど、
うんうん、
そのどういう着地がいいのかな、
うん、例えばじゃあなんでああいう風にあのアフリカ系コミュニティが起こってるかって言えば、このすごく悲惨なリンチがあったとか、
うん、
そういったことが背景にあったりするよね。あともう一つは、うん、いやなんか黒人なんて見たらわかるんだよみたいなことを言ったり、ユダヤ人なんてすぐ見たらわかるんだよみたいなことを言ったとしても、声でわかるんだよとか喋り方でわかるんだみたいなことを言ったとしても、結局は電話でコロッと騙されちゃう、結局肌の色の違いしか見てないとか、うん、そういったことで、なんだろう、今までのこの白人至上主義的な社会をそのまま温存したいと思っていることってが背景にあるからこそ、ああいったコミュニティ同士で私たちはいつまで待たなきゃいけないのかっていう話し合いをしているんだと思うんですよね。
うん、
うん、うんうん。だからそれが、そうね、なんだろう、どっちもどっちっていう風になってしまうと、また私はそれは違うかなとは思うかな。
まあそうね、どっちもどっちということを言いたいわけではないんだけど、
うんうん、
ああ、なんだろうな、なんか、なんだろうね、なんか、着地、この問題の着地っていうのは、どうなるのかなって、まあ、こうやって少しずつ、作品を通して考える人が増えて、まあ、こういう作品に多分、着手するっていうこと自体も時代のちょっとずつの変わり変化だと思うんだけど、うん、なんかそういうところでもちろん変わってってほしいと思いつつも、もちろんね、
うん、
分
断が進んじゃうんじゃないかなって思ったってことかな。
どうなんだろうね、どういう風になりますかこれは。
ちなみにあきちゃんはどういった社会がいいと思いますか？
でもそれはすごく模範的かもしれないけれども、うんうん、みんなが同じように権利を持って、同じ権利を持って同じような生活ができること、
うんうんうん、なんかこの黒人だからといってあの警官に射殺されたりしないとか、
うん、
そういったことだよね。なんかアジア人だからといって、うん、なんだろうな、あのお店に行ったらワインも買えないみたいなさ、
うん、
そういうことじゃないってことだよね。
うん、もちろんもちろん。
うん、そうな、そうね、なんだろうね。このあきちゃんの中で何が不安に思う点なんだろうね。
そうだな。
どっちにも言い分があるんだよって思うのに、どちらかだけをいいもの、どっちかを悪いものっていう風にしたくないなっていう思ってるのかな。
どちらも言い分が、そうだね。なんか、まあでもその白人至上主義の、
うんうん、
あの言い分っていうのは、ちょっと偏、ちょっとじゃないね、偏ってるとは思うんだけど、
うん
うん、どういう、なんか、もちろんこれはさ、誰かが言って、誰かがっていうかみんな言ってることなんだろうけどさ、人種ではなくて、人っていうのがすごく当たり前のことだと思うし、
そうだよね。
なんか論も最初はあの黒人の初めての警官っていうところで、まあ、不快なね思いをしていた部分もあったと思うんだけど、彼の人となりを知ることでみんなが何だろう、黒人とかっていうのは全く関係なく彼の人柄を見てくれるようになっている、
うん、
っ ていう、このすごく当たり前のことが、
うん、
なんか前も言ったね、やっぱりこう大きくなることで、
うん、
そこの属性ばっかりに目がいってしまって、多分1対1で話していたら、
うん、
起こりえないこと
なるほど、ね、
なのに、
うんうん、
なんかその集団で集まってしまうことで、
うん、
対誰に向けての意見とか考え方とかっていう、
うん、
なんかこの集団心理を作ってしまうことに私はちょっと不安を感じたのかな。
あ、なるほど。
不安っていうかモヤモヤかな、
うん、それはレジストする側に対してもやっぱりモヤモヤするところがあるのかな。
レジストとは、
対抗する側、自分たちが暴力を受けてるから、みんなで、例えば私も一人で殴られてる、あきちゃんも一人で殴られてるだとしたら、じゃあ二人で固まってようよって思うとするじゃない。
うんうん。
一人だと殴られちゃうから。で、仲間をどんどん増やしていこうって思うことがあるとするじゃない。
だからそこが私は多分キャッチ力が弱かったんだろうね。うん、なんかもうこの映画で見た時は、もう黒人も集団だった。
うん。
黒人も集団だった。そのバックを多分今までね、武藤がいろんな作品を通して教えてくれているはずなんだけど、
うんうん、
なんか単純にそこの情報を流して見てしまったから、
うん、
うんと対、うん、白人対黒人みたいに見ちゃったんだけど、
うんうん、
まあ、今言ってくれたように、確かに黒人側は、うん、本来の権利を、ただ主張するっていうような立場だったんだもんね。
うん、そうだと思うな、私から見ると。17歳の少年がさ、リンチされてる時にさ、うん、自分も見つかったらどうしようってさ、おじいちゃんが話してたじゃない。
うんうん。
それが1918年とかそれぐらいの話だったのかな。その時にやっぱりさ、すごい心細いと思うんだよね。
うん。
この白人の社会の中で、弱いものとして奴隷として連れてこられて、何の力も後ろ盾もなくて、法律もろくに守ってくれないような場所で、だったらじゃあ何ができるかってなったら、仲間を集めること以外ちょっとするのが難しいっていう時代もきっと今まであったと思うし、今も例えばマイノリティの人とかではそういった境遇に置かれているってことはあるかもね。
そうか、まずは仲間がいるっていうところで何か行動に移せることとか、
うんうん、
声に出せることがあるっていうことだもんね。うん、
ね。あと、まあ、映画の本編で言えば、白人、黒人、まあもちろん別にそれ一緒くたではなかったけど、この最後のドキュメンタリー部分で言うと、このデモの最中に車がギューンって走ってきて、で、それで亡くなった方がいたんですよね。
うんうん、
でそれで映画の中で追悼を捧げたのは白人の女性だったりもするし、
はい、
だからなんだろうな、憎むべきは人種、なんだろう、白人対黒人の、まあ、人種間戦争みたいなところもあるかもしれないけど、そうやって一部の属性の人たちを排他的に見ることを私はそんなに不正義なことだとは思ってないんですよね。なんだろうな。どうしても抗わなきゃいけない場面っていうのは出てきちゃうかなってちょっと思いました。
うんうん。まあでもまさにそうですね。それはね。
例えばなんだけど、もちろんさ、人と人とか男とか女とかじゃないって言えればいいんだけど、でもどうしてもじゃあ今、じゃあフェミニズムの話に例えて話すんだけど、例えば男女にしなくちゃいけないのは、女性側に、なんだろうな、男性の、女性側に不都合な慣習みたいなものが残っちゃってるから、じゃあそこを是正しましょうよってやっていかなきゃいけないのと同じで、本来であれば人と人で、なんだっけ、オールライブズマターで語りたいけど、でも今、有色人種の人、特にアフリカ系の人に対して、まあ白人がね、白人の警官が発砲したりとかがあったりするとか、そういったことがあるから、じゃあだからブラックライブズマターをやりましょうねっていうさ、 この一つの属性をわざと、なんでしょうね、素性に開けてるっていうのはあると思うんだよね。
うん、うん。まさに今回の映画でも、うん、やっぱ白人の女性の上に黒人が乗ってるだけで、
うん、
もう、悪者が決められちゃってるというか、
そうだね。
そういうのは、うん、確かにね、どの映画を見ても同じだなって。
ねえ、なんかやっぱり黒人イコール、警官に撃たれるっていうのが結構根付いてしまっているっていうのはあるよね。実際の事件で多発しているから。
それはね、サーティーンズでもすごく取り上げられてた部分だよね。
ね、そうそう。というところですかね。あとなんか、ここの部分面白かったですとか、ここ意味わかんなかったですとかあったりします？
個人的にはストーリーじゃないんですけど、うん、武藤がずっと好きって言ってたアダムドライバーさんを見れたのが良かったです。
あ、良かったです。あと私からはですね、射撃の的があったと思うんです。
うんうん、
KKK が集まって、射撃をしてたんですけれども、まあずっと射撃のシーンを映していて、射撃の的は映されていなくて。で、うん、ロンがやってきた時に射撃の的が映るんですけど、その射撃の的を見ると、よくよく見たらそれは黒人の子供たちだったんですよね。
うん、
で、じゃあこれ映画用に作ったものかというと実は違うみたいで、今インターネットで売られてるらしいです。これが2018年に公開になったので2017年とかに撮影があったんじゃないかなと思うんですけど、インターネットで普通に売られているものなんだそうです。だからなんだろう、やっぱり今はそんなことないでしょうとはまだまだ言えない現状にあるんだなっていうのは思いますし、あとこのスパイク・リー監督がこれ作ったのも2017年18年ぐらいで、まあ構想はもっと前からっていうところはあったと思うんですが、まあ2016年のまあトランプ就任みたいなのも映画の中ではちょっとはやっぱりアレク・ウォールドウィンがね起用されているところとかも含めて関係しているんじゃないかなっていうふうには思うので、やっぱりこのタイミングで見てよかったかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。今回
ありがとうございます。じゃあしばらく、そうですね、なんでしょう、こういう人種間での圧力みたいなお話を取り扱ってきたので、今度はねちょっと違うお話を見たいなと思うんですけれども、
はい、
お母さんと息子の話を映画としてね、見たいと思ってるんです。それが、僕らの世界が交わるまでという2024年に、日本では公開になったのかな、の作品です。
はい。
で、こちら Amazon プライムでも U-NEXT でも見れるんですけれども、まあ、ちょっと意識が高いというかコンシャスなお母さん。
はい。
であるジュリアン・ムーアと、まあまあ、顔はいいが、面はいいが、なんだろうな、デクノボーみたいな、デクノボーって言い方あれですけど、ちょっと、うん、大丈夫かこいつって思うような息子、フィン・ウィルフォードがやってるんですけども、ウルフフォードか、がやっている、僕らの世界が交わるまでを見たいなと思います。ちょっとね、家族ものを久しぶりに見てみたいなと思ってます。こちらね、ジェシー・アイゼンバーグが監督をした作品になります。
楽しみです。
はい。じゃあこんなところですかね。
はい。
はい。今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。